12月定例会を開催しました。会期12月1日から12月21日。定例会の内容から市民の皆様にぜひお伝えしたいものを掲載します。出来事、議案審議と一般質問。次回は3月定例会。主な内容、議案8件、発議1件。ここに注目、その中で、ゴミ袋配布枚数等改定案を継続審査にします。個人情報の保護に関する条例の制定を継続審査にします。水道料金改定案を継続審査にします。笠岡湾干拓地内の周期に係る条例を制定しました。一般会計補正予算を修正可決しました。ゴミ袋配布枚数等改定案を継続審査にします。議案名、笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について、継続審査、本会議に付された議案について、当該会期中に議了できず、閉会中に引き続き審査を行うことです。質問、どういう議案なの？回答、一般廃棄物の収集運搬に係る指定袋の無料配布の区分及び枚数並びに手数料を変更することに伴い、所要の改正をしようとするものです。質問、どうして継続審査なの？回答、審査の中で枚数の変更だけでは、回数的にも枚数的にもゴミを出す機会が少なくなり、問題があるのではないかという意見や、袋の配布や交換は現金と同じような扱いになるため難しいという話があった。検討するではなく、仕組みそのものを確立しなければ実現することができないとの意見があり、ゴミ袋の配布枚数についてはいろいろな意見があり、さまざまなパターンが考えられるため、もう少し議論を深める必要があるとのことで、継続審査となりました。質問、今後は？回答、継続審査としましたので、所管の委員会、総務文教委員会が引き続き審査を行い、今後の方向性を検討します。個人情報の保護に関する条例の制定を継続審査にします。議案名、笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について。質問、どういう議案なの？回答、国の個人情報保護法が改定され、地方公共団体も適用範囲に含められ、国の法律に一本化されることに伴い、既存の笠岡市個人情報保護条例を廃止し、法律の施行条例として制定しようとするものです。質問、どうして継続審査なの？回答、審査の中で複雑で分かりにくい部分が多く判断に苦しむ、専門的に先進地域の事例などもお聞きしながら、改めて勉強し直したい。この度廃止する既存の笠岡市個人情報保護条例と、新たに制定しようとする条例の変更点を比較できる資料があれば分かりやすい。その辺をもう少しきちんと教えていただけるとありがたい、などの意見があり、今いろいろな問題があり、それを解決するためにも引き続き審査を行うべきとのことで、継続審査となりました。質問、今後は？回答、継続審査としましたので、所管の委員会、総務文教委員会が引き続き審査を行い、 今後の方向性を検討します。水道料金改定案を継続審査にします。議案名、笠岡市水道条例の一部を改正する条例について。質問、どういう議案なの？回答、水道料金の改定に伴い、所要の改正をしようとするものです。質問、どうして継続審査なの？回答、審査の中で全国的に、また近隣では広島県、岡山県内でも広域連携の取り組みが進められている中で、水道事業をいかに維持していくかということは、全国的にも岡山県でも大きな課題となっている。3万人台の人口が目前に迫っている笠岡市においても、広域連携の必要性は高まっており、そういった状況の中で水道事業をいかに維持していくかということについて、しっかりとその動向を見守る時期であると理解している。このため継続審査とし、より慎重に審査を重ねていきたいとのことで継続審査となりました。質問、今後は？回答、継続審査としましたので、所管の委員会、厚生産業委員会が引き続き審査を行い、今後の方向性を検討します。笠岡湾干拓地内の周期に係る条例を制定しました。発議名、笠岡湾干拓地内の周期に係る条例の制定について。笠岡市議会初の議員提案による政策条例です。質問、どんな条例なの？回答、笠岡湾干拓地での健全な畜産環境の保持について基本理念を定めて、市及び事業者の責務を明らかにするとともに、笠岡湾干拓地内からの臭気に対する施策の基本事項を定めることによって、市民、市及び事業者が将来にわたり共存・共生できる社会を作ることを目的としています。平成30年5月、多くの自治会や PTA 連合会、畜産農家などから陳情書が提出される。市議会を含めた笠岡湾干拓地内の臭気対策に関する協議会を設置する要請書を市長に提出。議会側が望むような対応なし。平成30年6月、市議会に笠岡湾干拓地内臭気対策特別委員会を設置し、調査研究開始。令和2年4月、議員の任期満了により特別委員会は廃止。令和2年5月、改選後、改めて笠岡湾干拓地内臭気対策特別委員会を設置。令和3年3月、議長へ提言書を提出。令和3年6月、提言書により笠岡湾干拓地内の臭気に係る条例策定特別委員会を設置。条例策定へ向けた調査研究の開始。令和3年6月以降、委員会開催10回、議員間討議含む、笠岡湾干拓地内の畜産事業者との話し合い。畜産事業者との話し合いでは、条例を作る必要性として、1、畜産事業者の臭気軽減の取り組みを市民に周知すること。2、畜産事業者の過度な負担を軽減すること。3、市も必要な財政措置を行うこと。4、畜産への理解醸成のため、畜産業に関する学習の推進を図ること。等。畜産事業者だけでなく、市も一定の責任を負うことを説明し、条例制定について理解を示していただきました。12月定例会にて条例を制定。施行期日、 令和5年4月1日から、笠岡湾干拓地内の周期に関し、行政、畜産事業者が継続した軽減の取り組みを行い、凡事徹底に努めることが必要だと考えております。今後、この条例が笠岡湾干拓地内の周期対策の道しるべになることを期待します。引き続き、ご理解とご協力をお願いします。一般会計補正予算を修正可決しました。議案名、令和4年度笠岡市一般会計補正予算第5号。質問、何の予算を修正したの？回答、次の事業の予算、総額7932万円を削除しました。事業名、削除した予算額の順に読みます。1、物価高騰対策、生活支援金給付事業。物価高騰の影響を受ける市民生活を支援するため、マイナンバーカードを取得し、公金受取口座を登録済みの者に対し、生活支援金3000円を給付する。6960万円。2、地域おこし協力隊事業。地域おこし協力隊員の採用増及びインターン生の新規採用による追加。972万円。質問、なぜ修正したの？回答、主な執行部からの説明と、委員の意見は次の通りです。1、物価高騰対策生活支援金給付事業。執行部の説明。本事業は、物価高騰が食料品など身近な商品価格にも影響を及ぼし、市民生活を直撃していることから、そうした市民生活を早急に支援するため、生活支援金として現金3000円を申請不要のプッシュ型でマイナンバーカードに紐付けられた公金受取口座振込により支給しようとするものである。支給の方法としては様々な方法が考えられるが、最も迅速で市民の皆様に負担をかけることなく、また職員の負担も抑え、ミスが発生しにくい方法として、マイナンバーカードに紐付けられた公金受取口座振込により支給しようとするものである。委員の意見、物価高騰の影響を受けているのは皆であり、支給対象者をマイナンバーカードを取得し、公金受取口座の紐付けをされた方に限定するのはいかがなものか。子育て世帯など物価高騰により本当に困っている人のために使うべきではないか。マイナンバーカードの取得により不平等が発生するのはおかしいのではないか。2、地域おこし協力隊事業。執行部の説明。本事業の補正要因は、地域おこし協力隊員の採用増、およびインターン生の採用に伴う報奨費、活動補助金等の増額である。今年度からは、国の地域おこし協力隊推進要項に沿って、地域おこし協力隊員の採用を行うとともに、新たにインターン生の採用を行っている。委員の意見、補正予算の意味合いについては、これまで何回も話をさせていただいたが、理解されているのか。補正予算での対応が急に必要というような話があるのなら、それなりの説明は事前にいただきたい。補正予算の成立前でありながら、インターン生の希望者と連絡を取り、採用決定の打診を行うなど、事業に対して計画性がないのではないか。補正予算がついていない段階で先走るのは、行政として計画性のないやり方であり、おかしいのではないか。